座りください。聖書を読みます。はじめに旧約聖書の申命記6章4節から5節を読みます。旧約聖書の291ページになります。申命記6章4節から5節。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書12章28節から34節を読みます。新約聖書の87ページになります。マルコによる福音書12章28節から34節まで。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進み出、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。祈祷を捧げます。主なる御神様、三位一体説の歩みの中、今朝も敬愛する兄弟姉妹方と共にあなたの前に近づくことのできる幸いを感謝いたします。どうぞ一回りを過ごすに有り余る豊かな御言葉を私たちに与えてください。私たちがあなたの促しによってさまざまなことをすることができますように、世の中がどのように乱れても、どのように騒がしくなっても、私たちはあなたの御言葉に耳を傾けます。どうか私たちが生涯あなたに従って 生きていけるように、私たちを御言葉によって導いてください。私たちの群れには、高齢になられた方がたくさんいらっしゃいます。体の不調を覚えている方々、病に伏せている方々、施設に入っておられる方々、そのような方々をどうぞお一人お一人あなたが顧みてください。主にある恵みを豊かにお与えくださるようにお願いをします。この一回り、私たちもこの社会で良き生き方を示せるように私たちを導いてください。感謝と祈りをイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。神の国から遠くないと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストには、復活についての問答を聞いて、一人の律法学者が登場します。一人のとわざわざ、断りがありますので、いわゆるイエス様の論争相手として登場する律法学者とは一線を画する人物だとの意味が込められていると思います。で、実際読み進んでいきますと、この一人の律法学者は福音書に登場する律法学者の中では非常に異色という印象を受けます。質問は極めて真面目です。他の律法学者のようにイエス様を試してやろうとか、イエス様を困らせてやろうとか、そういう下心は彼の言葉から全く感じられません。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。こういう質問をこの人はイエス様にしました。これに対するイエス様の応答は、第一の掟はこれである。何々。第二の掟はこれである。何々。という、この旧約聖書を引用した答え方になっています。29節から30章にかけてのこの第一の掟の指摘の箇所では、この申命記の6章5節とレビ記の19章18節がこの結合するような形で、一応分けられていますけれども、結合するような形で引用されています。で、ところでここでこの律法学者もイエス様も掟と言っているのですけれども、この掟というふうに訳されると皆さんどんな印象をお持ちでしょうか。この掟と訳されている言葉はエントレーというギリシャ語ですけれども、これは本来人間が発する命令であるとか、そういうものを意味する言葉です。ですから、命令と訳すこともできるんです。で、律法学者がこのエントレーを使えばですね、当然、このノモスという律法を意味することになります。彼らの掟、戒めは律法ですから。で、律法とここをもし訳せば、律法は神様の言葉なんですから、そこには もうちょっとこの戒め的な意味が出てくるだろうと思います。つまり教え諭すといったようなニュアンスがもうちょっと加わってくるだろうと思います。日本語の訳はですから難しいですよね。どういう語を当てるかによって私たちのイメージが少し変わってしまうということがあります。で、口語訳の聖書ではこのエントレーを戒めと訳していました。で、この訳の方がいいかなというふうに思います。で、私たちはまずこの掟という言葉のコンセプトを少し初めに意識しておくべきかもしれません。で、神様とモーセのやり取りを思い出していただきたいんですけれども、シナイの山でおけるやり取りです。で、記事をずっと読んでおりますと、律法というのは本来神様と人間との対話ですからね、とても生き生きとした関係の中から生まれ出たものです。ところがその律法もユダヤ人の長い歴史の中でだんだんと固定化していきます。で、イエス様の時代には日常生活のその細かい部分までをも縛るようになったと言われています。何しろ当時の律法は細かい生活規制だけでも600以上あったっていうわけですから、それは大変ですよね。覚えることが大体大変です。600も規定されちゃえば。ですからユダヤ人社会全体がそういう厳しい律法によって、戒律によって縛られていたというのがイエス様の生きられた時代です。そういう状況の中でどれが一番大事かと、この人間が自由にその律法を論じたり判断したりすることなどは通常では口にすることもはばかられたことだと思います。ところがテキストに登場している一人の律法学者はまずその壁を破っていますね。どれが第一でしょうか。彼は他のたくさんの律法を知っているんですよ。で、その上でどれが第一でしょうかって尋ねたんです。ですからこの人は、私は相当自由な精神、柔らかい心を持っていた人だなというふうに思います。そういう尋ね方ができた人なんですね。で、イエス様の方もおそらく本能的にその人の持っている自由さを感じ取られたんだと思います。律法規定もあまりに増えすぎてしまえば、本来そこに脈々と流れていた神様と人との生きた関係もだんだん失われていきます。律法そのものが変質していきます。で、こうした問題を現代の私たちだってやっぱり考えなきゃいけないんですね。で、私たちの置かれた状況に置き換えるとどういうことになるんだろうかと考えてみました。で、もしかすると私たちのこの情報の扱い方にある面では関係しているのかなとも思ったんです。もしそうだとすれば、情報というものがこの溢れれば溢れかえるほど、一体どの情報が自分が人間として生きるために重要なのかということを判断することは困難になってきます。ですから普段から自分の中に 基準を確立しておかないと、とんでもない情報にこの振り回されてしまうということになりかねません。で、古代と現代ではもちろんこの入ってくる情報の質も量も違うわけですから、もう少し言い方を変えれば、私たちは入ってきた情報をこの宗教的に分析して、ものの見方とか考え方とか、そういうものを整理する術を身につけておいた方が良いのではないかと思うんです。テキストの一人の律法学者は、日々の生活をしていく上でなさなければならないことの中でも、何が一番大切なのかを考えている人ではなかったかと思います。そうした意識が、どれが一番ですかという質問につながっていったと思います。律法という一つの形式に縛られていては、到底そういう発想は生まれません。で、イエス様はその質問に対して、旧約聖書から二つの戒めを引用されました。で、それが先ほど読みました申命記の神を愛することと、レビ記の自分を愛するように隣人を愛することなのです。自由な精神を備えた律法学者を前にして、イエス様もまた自由な精神で答えられているんですね。で、申命記の6章4節というのは、あの有名なシェマ、聞けというヘブライ語で始まる部分です。イスラエルの信仰告白の典型的な部分ですね。で、そういう箇所はユダヤ人であるならば、子供の時からですね、この家庭でもシナゴーグでも、この朝夕唱えさせられて暗記している言葉なんです。なぜ子供の時からそうした宗教的な教育をしたかといえば、それは人生の根本に関わる課題の答えというものは、本を読んだり自分なりに考えたりしただけでは与えられない、そういうユダヤ人独自の信仰理解、信仰上の信念があったからだと思います。もともとユダヤ人たちの伝承というのはオーラル、口伝ですね。口で伝えていくものですよ。ユダヤ人たちはまず何よりも聖書、当時は旧約聖書ですけれども、聖書を通して神様の言葉を聞くことから全てが始まると考えていたんです。人間の思想や教えからではなくて、何事もまず神様の言葉に聞いてから始めようという、そういう姿勢は現代の私たちも大いに注目すべき点だと思います。で、ところで、私たちが普段の生活で、無意識的に愛しているものがたくさんありますね。例えば家族を私たちは愛しています。人によっては仕事かもしれません。もう仕事が大好きだっていう人は結構いらっしゃいます。財産でもあればですね、その財産を愛してしまう人もいるかもしれません。人間が何を愛しているかということは、自分の人生の拠り所をどこに置いているかということに 関係します。生きるための拠り所ですから、何としてもそれらを守ったり手に入れたりしようと私たちは努力します。で、それは別に悪いことではありません。多くの人は大体その常識的な判断でそういうことをしているつもりなんです。で、そういう生き方といいますか、普段の意識はおそらく古代であっても現代であってもそう変わらないだろうと思います。で、イエス様は多くの人たちが、あえて言えばこの何の通用も感じないで生きてしまっているその生き方に厳しい一言を持ってお尋ねになったんですね。テキストの中でイエス様が提示されたことは、生活の中で私たちが愛しているこの世のもろもろを神様を愛する以上に愛するのかっていう質問なんです。で、この問いは人の生きる目的に関わってきます。ご承知のように聖書でまず貫かれている思想は、神様が人間を作られたということです。それが最初に聖書に出てきます。で、それは見方によっては神様が人のためにあるのではなくて、神様のために人が作られたというふうにも見ることができます。そうならば、神様は被造物である人間を愛するがゆえに創造されたんだと思います。決していたずらに退屈だから何か作ってみようということではないんですね。生活のあらゆる領域において、人が神様を崇め、神様を愛し、その御心に従うというのは道理にかなう自然のことだと思います。私たちは、あなたの人生の目的は何ですかと尋ねられたときに、イエス様を念頭に置きながら神様を崇め、とことんイエス様と親しく、また楽しく交わって生きることですと答えられれば、それはとても素晴らしいと思います。確かウェストミンスターの信仰工学にそんな文言があったように記憶しています。細かいこと覚えてませんけども、確かそういう一文があったように思います。日曜日ごとに礼拝を大切に守るというのは、そのような生き方を実践するためです。礼拝を捧げることを通して、自分自身の生活の在り方を整える。そして神様に自分が作られ、生かされていることを確認する。そういう姿勢は、信仰者に最もふさわしいものだと思います。おそらくイエス様に質問しているこの一人の律法学者は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいと、昔からイスラエルに与えられている掟を生きておられる神様の言葉として実感として捉えていた人ですよ。それはそういうふうに感じられる生活をきちっと送っていないと多分ダメなのです。それはイエス様の思いと重なりました。イエス様の方も 自由に生き生きとその質問に反応されて、申命記の言葉につなげるようにレビ記の言葉もこの第二の掟として引用されたんですね。隣人を自分のように愛しなさい。しかしイエス様はこの言葉をもって、その自己を愛する自己愛に加えて隣人愛をも要求しているわけではないと思います。理屈抜きに自分を愛するその愛を隣人に向けてみたらどうですかとお尋ねになったんです。第一ヨハネの書簡に、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者であるという言葉があります。イエス様は自分を愛することと隣人を愛することを決して切り離されなかったんです。それは一体なのです。イエス様の中で私たちは誰でも自分を愛することは無意識的にほったらかしにしておいても簡単にできてしまいます。しかし他人となるとなかなかそうはいきません。むしろ他人の悪口を言っている方が多いかもしれません。人を許すことは本当に難しいと私たちはつくづく思います。なぜイエス様は私たちにとってそういう難しいことをレビ記を引用してわざわざ言われたのか。で、私はその鍵はイエス様ご自身の生き方に関わっていると思います。十字架です。イエス・キリストの前に私たち人間は愚かな存在に過ぎませんけれども、その私たちをかけがえのない存在として生かすためにイエス様はご自身の尊い命を十字架上に捧げられました。その十字架の意味が本当に分かったとき、私たちはどんな場合でも自分の弱さや醜さにも失望したくなります。それはイエス様が弱くて醜い存在である私たちを生かしてくださっているっていうことを知るようになるからです。十字架っていうのはそういう力を持っています。またそれゆえに私たちは自分を大切に思考すれ粗末に扱うこともなくなります。イエス・キリストの愛によって人間が生かされるということは、ですからすごいことなんです。隣人というのは当然この自分のお気に入りの人たちや家族だけではないんですね。まあ世の中には悪意を持っている人もたくさんいますけども、そういう人は避けるに越した方がいいかもしれません。でも私たちが出会うすべての人は愛の対象なんです。ユダヤ人は隣人にこのイスラエル民族という枠組みを設けてしまいました。ですから基本的にユダヤ人が隣人というときには自分たちの同胞を指しているんです。 その枠組みの中で隣人と言っているんです。まあ自分だけとか家族だけとかっていうよりは少しはマシかもしれません。でも枠組みはユダヤ人というイスラエル共同体というしっかりしたものです。イエス様は実はそういう枠を取り払ってしまわれたんですね。ですからユダヤ人にとってはイエス様のされたことはちょっと許しがたいことなのかもしれません。神様から特別に選ばれた私たちの群れを差し置いてあの憎い異邦人たちも一緒に見ろというのか、あいつらを愛そうというのか、まあ、そういうことにもなるんですから、イエス様のユダヤ人枠を取っ払われたということはユダヤ人にはなかなか受け入れがたいことであったかもしれません。人種とか民族とか国籍といったより分けはイエス様の前では力を持っていないんですね。あの良きサマリア人の例え話は端的にそのことを表しています。サマリア人はユダヤ人にとってもう軽蔑すべき対象なんです。しょっちゅういさかいを起こしている敵なんです。そこにイエス様は何の抵抗もなくスッと入っていかれて、サマリア人たちと交わってしまった。そして例え話も怪我人を助けたのはサマリア人なんです。祭司も取りかかるんですよ。もちろんそれはユダヤ人です。でも彼らは反対側、道の反対側をその怪我人を避けるように避けて通り過ぎていったって、イエス様は良きサマリア人の例え話で話されたんです。で、私たちはおそらく生まれたまま何の教育もなしにことを成長していったとするならば、このだんだん大きくなっていくに従ってお互いをこの差別したりですね、いろんなことで傷つけ合ったり、時には敵対したり、そうしながら生きる存在になっていくだろうと思います。けれどもイエス様の十字架の愛はそうした人間がそのままでは越えることができない壁をやすやすと越えてしまわれるんです。話は別なことですけれども、先週のニュースに国策として推進してきた核燃料サイクルの象徴であった高速増殖炉モンジュ、これを政府がどうやら廃止するみたいだろう、廃炉に向けて調整し始めたという記事が流れました。使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出すのが核燃料サイクルですけれども、その一つである高速増殖炉を諦めようということなんです。これ世界でこれやってるのは日本だけです。かつてはフランスもやりました、アメリカもやりました。でもみんな失敗してこれは無理だという結論を出してやめたのです。フランスは原子力発電所の最先端を言ってる国ですよ。国内の8割ぐらいを全部原発で賄ってる国です。その国がもう30年ぐらい前になりますかね、高速増殖炉はダメだって言って諦めてるんです。それを日本はできるって言ってずっとやってきたんです。30年近くできませんでした。ほとんど何の成果も得られなかったんです。 で、それを指摘した人たちはたくさんいましたけれども、政府はそれを聞きませんでした。その高速増殖炉文書につぎ込まれたお金はいくらだと思います？1兆円、超ですよ。何にもしなくても毎日200億円とかっていうお金が必要な施設なんです。それをずっと10年も20年も続けてきたんです。そして2000年になってすぐにナトリウムの爆発事故を起こしました。で、それがあるからダメだってみんな結論出してるんですね、他の国は。で、日本はそういう事故は起こさないって言ってたんです。でも起こったんです、やっぱり。で、国民の声を無視できなくなったんだと思いますね。これからもまた無駄金を使い始めるのかと言われそうだ、そういうことを感じたんだと思います。で、諦めるということになるんでしょう。でも、なかなか原発推進の国もしぶとくてですね、同じようにウランを利用するプルサーマルという発電方式は続けていこうって言ってるんですよ。なぜプルサーマルを諦めないか、これはウランの存在でしょうね。日本は世界で5種に入っているウランの保有国です。つまり大量のウランもう日本は持ってるんです。で、ウランの使い道は何か、核兵器です。ですから外国から日本はずっと言われてきてるんです。あなたの国は核兵器なんか持たないってずっと言ってるけれども、なんでそんなにウラン溜め込んでんですか。もうずっと前から言われてます、それ。いや、平和利用ですという時の逃げ道のためにプルサーマルは残しておかなきゃいけないんです。多分そういうことだろうと私は考えています。どうしてもプルトニウムは手放したくないということなのでしょう。で、原発に関してもう一つニュースがありました。例の福島第一原発の廃炉費用が試算で明らかになったんですね。どのくらいの額だと思います？8兆3000億円廃炉費用です。でも、それは廃炉ができた時の話ですよ。廃炉にできるかどうかまだわからないんです。チャイナシンドロームといって、メルトダウンを起こして一度溶けて落ちた燃料がもっと下まで落っこっちゃってる。それがどこにあるかまだわからないんです。取り出せるかもわからない。取り出す方法もまだわからない。で、一応政府は30年後とか40年後とかって言ってますけども、誰にもそれは分からないんですね。で、試算を出したんですね。こういう方式でやれば多分取り出せるだろうと。それから事故で被害者がたくさん出ましたので、その被害を受けた人たちにいろんな保証をしなければいけない。そのお金も必要だろう。で、そういうものを全部ひっくるめると8兆3000億円になると試算を出したのです。で、その廃炉費用はですね、普通はその原発を持つ電力会社、大手ですけれども、この電力会社が自社の電気料金を徴収しますよね。で、その電気料の収入で賄うのが普通なんです。でも、福島第一原発の廃炉は膨大な額を要求しますので、東京電力は支援を国に求めたんですね。一企業ではとてもできませんと言って国に 支援を求めたんです。で、国もどうやらそれを受け止めて、その要求を聞こうということらしいのです。一体その 8.3 兆円をですね、誰が負担するのか。それは私たちですよ。私たちに全部それが回ってくるんです。国民一人当たり800万円ぐらいになるとか言ってましたね。そういう負担をこれから私たちに押し付けようというのが、この 8.3 兆円の意味です。まあ、なんと申しましょうか。この政治家とか偉いお役人たちは、人が生きるにあたって大切なものは何か、そういうことを立ち止まってゆっくりと考える、哲学とか思想とかそういうものがないのかなと思ってしまいます。で、私は日本の政治家や役人たちに一番足りないのは、他の人たちのことを考える視点が抜け落ちているということです。彼らはいつも自分と自分の周囲の人たちの利権ばっかり考えている。政治家見てください、きっと儲かるんですね、お金がね。ですから世襲にするでしょ。6割とか7割の人が世襲ですよ。親の選挙地盤をもらって息子がまた継いでいくんです。それをずっと繰り返して国会議員という代表を構成しているんです。まあ、そういうことは日本だけではないかもしれません。まあ、愚痴を言っても仕方がないんですけれども、まあ、世界でも深刻な事件はたくさん他にも起こっていますから、世界のリーダーたちが、まあ、願いとしてですね、その神様のことを考えていただくとか、聖書的な発想に基づいて問題に対処するとかっていうことをやってくれたら本当にいいなと思います。難民問題とか経済格差の問題とか、みんなそうだと思いますね。ドイツのメルケルさんって首相がいますけども、シリアの難民が退去してヨーロッパに流れ始めたとき、彼女は100万人をドイツは受け入れますって最初に言ってしまったんです。で、その発言が後にだんだん非難をされて、今彼女は国民の一部から攻撃にあっていますね。とんでもない、あいつらを入れたらとんでもないことになるぞってみんな非難を浴びてるわけです。でも私は彼女が最初に100万人受け入れると言ったその発言はすごく偉かったなと思いますね。ああした発言は少なくとも聖書が根っこにある国でないと出てこないと思います。当分日本の政治家や官僚の口から難民を積極的に受け入れようなんていう発言は出てきそうもありません。でも私たちキリスト者はイエス様に促されて、できる限りの行動をしながら祈っていかなくてはならないと思います。32節と33節の律法学者のこの言葉は素直でとても立派なものだと思います。イエス様もちゃんとそれを認められてこの人に言われました。あなたは神の国から遠くない。私たちもそう言われたいものだと思います。祈ります。主なる神様、今朝も聖書を通して御言葉が伺えてありがとうございます。困難や悲しみを抱えている方たちのことを思うと、私たちは無力感に苛まれてしまいますけれども、 あなたはそうした人たちにも幸いをもたらしてくださる方であることを信じています。どうぞ生きることに難儀しておられるたくさんの皆さんを顧みてください。一日も早くその方たちに幸いをもたらしてください。私たちの群れを隣人のために祈り働く群れとしてください。救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の343番、聖霊よ下りてを歌います。